お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエステル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエステル記2章16節から23節と3章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エステル記2章の学びをしていますが、16節から17節。エステルがアハシュエロス王の王宮に召されたのは、王の治世の第7年の第10の月、すなわちテベテの月であった。王は他のどの女たちよりもエステルを愛した。このため彼女はどの娘たちよりも王の好意と恵みを受けた。こうして王はついに王冠を彼女の頭に置き、ワシティの代わりに彼女を王妃とした。王がエステルに会ったとき、彼はそれ以上王妃を探す必要はありませんでした。こうして美人コンテストは終わったのです。王はワシティの代わりになる人物を見つけ、エステルが王妃に選ばれました。どのようにして彼女は優勝したのでしょうか。それは偶然だったのではありません。彼女が王妃に選ばれたのは、全能の神様の摂理によるのです。次の章で私たちは、神様がご自分の民を守るためには、神様が先に進まれ、その準備をされるということを見ることになります。神様はエステルを王妃にすることで、ご自分の民を守られたのです。私たちは異教の王宮、またそこで持たれた宴会と乱れた酒宴を見ました。しかし神様は、ご自分が人間とサタンを主権によってご支配しておられることを私たちに理解させたいと思っておられるのです。これは私たちクリスチャンにとっては大きな慰めになるはずです。ここには、王はエステルを愛したと書かれていますが、私はそのことに何の感動も覚えません。なぜなら、アハシュエロスとエステルの物語には、ボアズとルツのような純粋で美しいロマンスのかけらもないからです。ここに登場する王は、もうすぐ生涯の終わりに近づこうとしている年老いて落胆した王です。年老いた王が可愛らしい若い娘と結婚するのです。彼は神様にある本当の愛とは何であるかの知識を全く持っていない年老いた異教徒なのです。でもこの出来事はとても重要です。捕囚の民に属するこの娘が、この世界に今まで存在したうちでも最も大きな異教の帝国の王妃になるというのはセンセーショナルなことです。迫り来る反ユダヤ主義の波がこの民を消し去ってしまったかもしれないのです。そしてイスラエルに対する神様の目的全体がくじかれてしまったかもしれなかったのです。でも危険が襲ってくるとき、エステルは特別な地位についています。神様が特別な目的を持って、あらかじめ彼女をその場所に置かれたのです。エステル記2章の18節。それから王は、すべての首長と 家臣たちの大宴会、すなわちエステルの宴会を催し、諸州には休日を与えて、王の勢力にふさわしい贈り物を配った。エステル記は宴会をもって始まりましたが、ここでもう一つの宴会が催されます。それはエステルの宴会です。王はワシティの代わりに素敵な王妃を得たので、課税を一年間停止します。もしもそのようなことが現在行われたなら、世界が大きく動揺すると思います。課税を一年間停止する権威が王にあったというのは興味深いことです。19節。娘たちが二度目に集められたとき、モルデカイは王の門のところに座っていた。モルデカイは新しい地位を得ました。それは職業ではなく、社会的な地位です。彼は王の門のところに座っています。古代の世界では、町の門のところが裁判所でしたから、門のところに座っているというのは、彼が裁判官であることを意味します。ほとんどの町は城壁で囲まれており、市民は遅かれ早かれ門を通るのです。裁判は町の広場の裁判所でではなく、町の門のところに招集されました。あのボアズも法的なことを片付けるために出向いていった場所が町の門のところでした。同時に、ロトが門のところに座っていたのは、彼がソドムの政治に関わり、裁判官としての地位を持っていたのではないかと言われています。エステルが王妃になったとき、モルデカイが裁判官になって門のところに座っていたことを知らされるのは興味深いことです。もしかしたら、モルデカイが裁判官に任じられたのは、彼の能力によるものではなく、エステルを通してのコネを利用したのかもしれません。20節。エステルはモルデカイが彼女に命じていたように、まだ自分の生まれも自分の民族をも明かしていなかった。エステルはモルデカイに養育されていた時と同じように彼の言いつけに従っていた。この娘はとても立派です。王に嫁いでからでさえも、まだ自分を育ててくれた人の言いつけに従っています。モルデカイはあまり注目されていない聖書の中の顕著な人物の一人だと思います。彼は明らかに立派な能力を持った人物でした。さて、この時点で何か全く無関係に思えることが起こりますが、この出来事にこの書のすべてがかかっているのです。誰かが言ったように、神様は大きなドアを小さな蝶つがいで回転させられるのです。もう一度私たちは神様の摂理を見ます。神様はこの場面の背後において主権を持って動いておられます。21節から23節。その頃、モルデカイが王の門のところに座っていると、入り口を守っていた王の二人の宦官、ビグダンとテレシュが怒ってアハシュエロス王を殺そうとしていた。このことがモルデカイに知れたので、彼はこれを王妃エステルに知らせた。エステルはこれをモルデカイの名で王に告げた。このことが追及されて、その事実が明らかになったので、彼ら二人は木にかけられた。このことは王の前で年代記の書に記録された。モルデカイは門のところに座っていました。群衆が門を通って行ったり来たりしていました。モルデカイは二人の男たちが話しているのを聞き、彼らが王の名を口にするのを聞いたのです。モルデカイは彼らが何を話しているのかがわかるように耳をそば立てました。そして彼らが王を殺そうと企んでいることを発見したのです。 そこでモルデカイは即座にワルダクミについてエステルに知らせました。有力者と長いあごひげの男たちが柱の陰に隠れ、王に対して悪巧みを仕組んでいます。実際、東洋の王宮では陰謀が企てられるのは普通のことでした。当時はいつでも王の職務を狙っている誰かがいたようです。モルデカイの裁判官としての新しい地位は、悪巧みを小耳に挟むことができる有利な地位を与えていました。モルデカイがエステルに王を殺そうという計画について話した後、エステルは自分の夫にそのことを話しました。その結果、特別捜査が行われ、その陰謀が本当だということが分かり、この者たちは逮捕されました。彼らは納税者のお金を無駄遣いするような長く引き延ばされた裁判など受けませんでした。王は彼らの死刑を命じ、彼らはすぐ木にかけられました。このことは他の者たちが王に対して悪巧みをしようとするのに対する見せしめでした。もちろんこの当時、彼らは全く文明的ではありませんでしたが、彼らは無法に賛成したり、犯罪者たちを甘やかしたりはしませんでした。こうしてこの出来事の全体が、すぐにペルシャ王国の王の年代記に記されました。ここであることが省略されているのは興味深いことです。モルデカイは彼のしたことで報酬も受けず、表彰されることもありませんでした。おそらくモルデカイは何度も何度も、一体なんで自分は無視されたのだろうと考え込んだと思います。彼は王の命を救ったのにもかかわらず、特別な勲章も、人命救助の希少さえも与えられませんでした。確かに彼はそれに値したのにです。なぜこのような出来事が見過ごされてしまったのでしょうか。それは神様が主権を持ってこの状況をご支配しておられたからです。さて、エステル記三章の学びに入りますが、この章はユダヤ人の人生の中で何度も何度も繰り返されてきたことです。この章を読むとき、ハマンの代わりにパロの名前でもヒットラーやエジプトの反ユダヤ主義者ナサールの名前でもそこに入れることができます。イスラエルがエジプトの国で民族となってからこの方、彼らを抹消しようとする運動がなかったことは一度もありません。エステル記三章の本文に入りますが、一節。この出来事の後、アハシュエロス王は、アガグ人、ハメダタの子、ハマンを重んじ、彼を昇進させて、その席を、彼と共にいるすべての市長たちの上に置いた。ここで私たちは、ハマンという名前の人物を紹介されます。彼は反ユダヤ主義の運動を率いてきた人たちの長い列の中の一人です。彼は王によって内閣総理大臣に匹敵する地位に昇進しました。彼はアガグ人でした。もし第一サムエル記の15章の8節に遡るなら、アガグ人はアマレク人の王家であったことがわかります。第一サムエル記15章の8節にはこのように書かれています。アマレク人の王、アガグを生け捕りにし、その民を残らず剣の刃で清絶した。サウルは神様に従って、 アガグを抹殺すべきでした。もしサウルが命じられていたことをしていたなら、アガグの民はこの状況のもとにはいなかったはずです。なぜなら、アガグ人は完全に消えていたはずだからです。神様は歴史を見通され、何が起こるかをご存知でした。サウルがアガグ人を抹殺することに失敗したことは、もう少しでサウルの民の絶滅につながるところでした。でも再び神様はこの状況の背後におられ、ご自分の民を見守っておられるのです。イスラエルに対抗して成功する武器はありません。私たちアメリカ人は、私たちがヒットラーを止めたと思っていますが、彼を止めたのは神様でした。神様がハマンも止められます。さて、神様がなぜエステルを王妃の座につけられたかが、私たちにわかり始めます。彼女がそこにいなければ、この反ユダヤ主義のハマンがユダヤ人たちを抹殺してしまうところでした。彼は確かにそのようにしようとしていたのです。二節。それで王の門のところにいる王の家来たちは皆、ハマンに対して膝をかがめてひれ伏した。王が彼についてこのように命じたからである。しかしモルデカイは膝もかがめず、ひれ伏そうともしなかった。王は新しい内閣総理大臣を任命したことを国民全体に知らせていました。ですからすべての人は彼の前に膝をかがめて彼の地位を認めるべきでした。さて私たちはすでにモルデカイが門のところで裁判官をしていることを見ました。モルデカイが政治的な仕事を持っていたということは、彼は王国の公務員の一人であったことを意味しています。ですから彼もハマンにひれ伏さなければなりませんでした。しかしモルデカイはハマンにひれ伏すのを断固として拒みます。他のすべての王の従者たちはハマンが通りかかると四つん這いになったことと思います。この当時人々は腰を曲げてお辞儀をするだけではなく、地にひれ伏してお辞儀をしたからです。私たちは今、初めて神様がモルデカイの生涯に介入されるのを見ます。しかし彼のように、神様の御心から逸れてしまっている人物の生涯に、神様はどうやってその中に介入されるのでしょうか。もともと彼は自分の土地に帰るべきだったのです。しかし彼は自分自身の理由で母国へは帰りませんでした。ユダヤ人である彼のいるべき場所はパレスチナでした。彼が神様の御心から逸れてしまっているのははっきりしていましたが、それでも彼はまだ神様を認めています。モルデカイはエステル記の中のどこでも神様に訴えてはいませんが、確かに神様に対する信仰は持っていました。どうしてそう言い切ることができるのでしょうか。それは彼がここで命を懸けてユダヤ人に対する神様の定めを守っているからです。ユダヤ人は神様ご自身以外の何に対しても膝をかがめてひれ伏すべきではありませんでした。彼らはどんな像も作ってはならず、どんな像も拝んではいけませんでした。彼らは何に対しても誰に対してもひれ伏すべきではなかったのです。ですからこのハマンが昇進した後にやってきたとき、政治的な仕事を持っていたすべての人が彼の前で顔を地面につけてひれ伏しましたが、モルデカイだけはそうはしませんでした。彼一人が立ったままだったとき、確かにそのことは明白でした。モルデカイとエステルは、エルサレムに戻るほどには信仰深くありませんでしたが、自分の民を救うために自分たちの命を進んで危険にさらしました。ですからそのような意味で、モルデカイとエステルは尊敬に値します。3節から4節。 王の門のところにいる王の家来たちはモルデカイに、あなたはなぜ王の命令に背くのかと言った。彼らは毎日そう言ったが、モルデカイが耳を貸さなかったので、モルデカイのこの態度が続けられて良いものかどうかを見ようと、これをハマンに告げた。モルデカイは自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからである。モルデカイはなぜひれ伏すと聞かれて、彼は初めて自分がユダヤ人であることを明かします。この時点までは、彼は誰にも自分の民族性を明かしてはいませんでした。彼はエステルが美人コンテストに応募した時にも、誰にも自分の出身を知らせてはならないと教えていました。ですから、夫となった王様でさえも彼女の出身を知らなかったのです。でも今、モルデカイは彼らに言います。私がハマンにひれ伏さない理由は、私がユダヤ人だからだ。モルデカイが彼らに自分の人種を言った瞬間、彼は自分の信じている宗教も彼らに話していることになります。彼は誠の生ける神様だけを礼拝します。彼はどんな偶像に対しても、どんな像に対しても、どんな人間に対してもひれ伏すことはありません。彼は申命記6章の4節で次のように教えられてきたのです。申命記6章の4節。聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神。主はただ一人である。モルデカイは古代の偶像に満ちた世界にあって、唯一誠の神様だけを礼拝するのだと宣言したのです。今日、無神論が支配する世界において、私たちも父と子と聖霊の三位一体の神様を大胆に宣言しなければなりません。モルデカイはこうして自分の信仰の立場を明確にしました。そして今、他の人々はなぜ彼が頑なにハマンを礼拝するのを拒むのか、その訳を知りました。ユダヤ人はこの当時の世界で、ただ一人の誠の神様を礼拝する者として知られていました。モルデカイの勇気は称賛に値します。彼は今、初めて神様のために立ち上がり始めました。そして神様のために立ち上がることは、彼が大きな代価を払うことになるのです。この時点で彼は、自分の行為が、彼の民全体に影響を及ぼすことになろうとは夢にも思わなかったと思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は王暗殺の悪巧みとハマンと反ユダヤ主義というテーマで、エステル記2章16節から23節と3章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。